3、4日経った。これも良い天気の日のことである。自分は午前の講義に出席してから、成瀬と2人で久米の下宿へ行って、そこで一緒に昼飯を食った。久米は京都の菊池が今朝送ってよこしたという戯曲の原稿を見せた。それは坂田藤十郎の恋という徳川時代の名高い役者を主人公にした一幕ものだった。読めというから読んでみると、テーマが面白いのにもかかわらず、むやみに友禅ちりめんのようなセリフが多くて、どうも永井荷風氏や谷崎潤一郎氏の双白をなめているような感があった。だから自分は言下に悪作だとけなしつけた。成瀬も読んでみて、やはり同感はできないと言った。久米も我々の批評を聞いて、僕も感服できないんだ。一体に少し高等学校情緒がありすぎるよ、と同意を表した。それから久米が我々一同を代表して、菊池のところへその意味の批評を手紙で書いてやることにした。そこへ幸い松岡も遊びに来た。松岡は我々三人が英文科に席を置いているにもかかわらず、一人哲学科へ入っていた。まあ、もちろん我々と同じように創作もするつもりだった。彼は我々の中で一番久米と親しかった。ひとしきりは二人で同じ家に下宿していたこともあった。それは砲兵工廠の裏にある織工服を作る家だった。実生活上のロマンチケールだった久米は、今にあの青い織工服を着て、アトリエのような書斎へ西洋机を据えて、その書斎を久米正男工房と名付けたいなどという途方もない夢をよく見ていた。自分は彼らをその下宿に訪問すると、いつもこういう久米の夢を思い出したものだった。が、松岡はその自分から、あまり織工服とは縁のない思想なり心持ちなりを持っているらしかった。まだ鑑賞癖こそ脱しなかったが、彼の中には宗教の匂いのするものがもうふんだんに暴発していた。彼はその東洋とも西洋ともつかないイエルサレムの建設を目論みながら、キエルケガードを愛読したり、怪しげな水彩画を描いてみたりした。当時彼の描いた水彩画の一つに逆さまにした方がはるかに絵らしくなるものがあったのは今でもよく覚えている。その後松岡は久米が宮浦へ移るとともに本郷五丁目へ下宿を移した。そうして今でもそこにいて、釈迦殿から材料を取った三幕ものの戯曲を書いていた。我々四人はまた久米の手製のコーヒーをすすりながら、タバコの煙のもうもうとたなびく中で、盛んにいろいろな問題をしゃべり合った。その頃はちょうど武者小路実篤氏が、まさにパルナスの頂上へ立とうとしている頃だった。したがって我々の間でも、しばしば氏の作品やその主張が話題に上った。我々は大抵、武者小路氏が文壇の天窓を開け放って爽やかな空気を入れたことを愉快に感じているものだった。おそらくこの愉快は死の首筋に接してきた我々の時代、あるいは我々以後の時代の青年のみが特に痛感した心持ちだろう。だから我々以前と我々以後とでは、文壇及びそれ以外の鑑賞家の死に対する評価の代表に軽訂があったのはやむを得ない。それはちょうど我々以前と我々以後とで、田山花袋氏に対する評価が相違するのと同じことである。ただ、その相違の程度が武者小路氏と田山氏とで、どちらが真に近いかは疑問である。念のために断っておくが、自分が同じことだというのは程度まで含んでいるつもりじゃない。まあ、当時の我々も武者小路氏に文壇のメシアを見はしなかった。作家としての死を見る目と思想家としての死を見る目と、この二つの間にはまた自らな相違があった。作家としての武者小路氏は 作品の完成を期する上にあまりに性急な恨みがあった。形式と内容との不足不利な関係は、しばしば詩自身が雑感の中で書いているのにもかかわらず、忍耐よりも興奮に依頼した詩は、しばしば実際の創作の上では、この微妙な関係を投函に付して顧みなかった。だから詩が従来霊眼に見ていた形式は、その妹以降一作ごとに、徐々として詩に謀反を始めた。そうして詩の脚本からは、次第にその終末な戯曲的要素が失われて、全くとは言わない、一部の批評家が戯曲でないように言う、ある青年の夢でさえ、一節一節の上で言えば、やはり戯曲的に力強い表現を得た箇所がある。詩自身のみを語る役割が、己自身を語る性格の代わりに続々としてそこへ入ってきた。しかもそこに語られた思想なり感情なりは、必然性に乏しい戯曲的な表現を借りているだけ、それだけ一層詩の雑感に書かれたものより希薄だった。ある家庭の昔から詩の作品に親しんでいた我々は、その頃のその妹の以降のこういう詩の傾向には飽き足らないところが多かった。が、それと同時に、また詩の雑感の多くの中には、我々の中に燃えていた理想主義の火を吹いて、一時に公園を放たしめるだけの大風のような大々しい力が潜んでいることも事実だった。往々にして一部の批評家は、詩の雑感を支持すべき論理の欠陥を指摘する。が、論理をもって確かめられたもののみが真理であることを認めるには、あまりに我々は人間的な要素を多量に持ちすぎている。いや、何よりもその人間的な要素の前に真面目であれという、それこそ死の鮮明した大いなる真理の一つだった。久しく自然主義の汚泥にまみれて、本来の面目を失っていたユーマニテーが、あのエオマのクリストのごとく、死、傾きて暮れに及んだ文壇に再び姿を現したとき、いかに我々は死と共に、我らが心を燃えしことを感じたろう。現に自分のごとく世間からは、死と全然反対の傾向にある作家の一人に数えられている人間でさえ、今日もなお死の雑感を読み返すと、常に昔の荒廃とした興奮が、一種の懐かしさとともによみがえってくる。我々は、少なくとも自分は死によって、ロバの子に乗り汝に来たるユーマニテーを迎えるために、その衣を道に敷き、あるいは木の枝を切りて道に敷く洗礼を示してもらったのである。散々話をした後で、我々は皆一緒に久米の下宿を出た。それから本郷三丁目で、成瀬と松岡とに分かれた。久米と自分とは電車で銀座へ行って、カフェライオンで少し早い晩飯を済ませてから、ちょいと歌舞伎座の立ち見へ入った。入ると新狂言の二番目もので、筋はもちろん下題さえさらに不案内なものだった。舞台には悪く収まった茶室があって、造花の白梅がところどころに貝殻細工のような花をつづっていた。そうしてその茶室の縁側で、今の中車の侍が歌右衛門の娘を口説いていた。東京の下町に育ちながら、さらに江戸趣味なるものに興味のない自分は、芝居に対しても同様に、めったにドラマティックイリュージョンは起こすことができないほど泥炭に出来上がった人間だった。あるいは泥炭にならされた人間かもしれない。芝居を見ることは2歳の頃からよく家の者と一緒に見た。だから芝居より役者の芸が、役者の芸よりも土間桟敷の見物がよほど自分には面白かった。その時も自分の隣にいた、どこかのお店者らしい鳥打ち帽をかぶった男が、甘栗を食いながら、熱心に舞台を見ている方が天下の名優よりも興味があった。 この男は熱心に舞台を見ていると言ったが、同時にまた甘栗もやはり熱心に食っていた。それが懐へ手を入れたかと思うと、甘栗を一つつまみ出して、割るが早いか口へ入れる。口へ入れたと思うと、また懐へ手を入れて、つまみ出すが早いか割って食う。しかもその間中、目は始終一貫して寸分も舞台を離れない。自分はこの視覚と味覚との敏捷な使い分けに感心して、しばらくはその男の横顔ばかり眺めていたが、とうとうしまいに、彼自身はどちらを真剣にやっているつもりだか聞いてみたいような気がしてきた。するとその時、自分のそばで久米がいきなり、立花屋と無鉄砲に大きな声を出した。自分はびっくりして、思わず目を舞台の方へやった。見るとなるほど、女を垂らすより他には何らの能もなさそうな右左衛門の若侍が、逍遥として庭伝いに歩いてくるところだった。隣のお店者は、久米の立花屋も耳に入らないように、依然として甘栗を食いながら、食いつくような目で舞台を眺めている。自分も今度はその滑稽さが、笑うにはあまりに真剣すぎるような気がしてきた。そうしてまたそこに小説めいた心持ちも感じられた。しかし舞台の上の芝居は、せっかくその立花屋がおいでになっても、池田照方氏の絵以上に俗悪だった。自分はとうとう一幕が待ちきれなくなって、舞台が回ったのを潮に、久米を引っ張って外へ出た。星月夜の往来へ出てから、あんな声を出してバカだなぁ、と言ったが、久米は、何、あれだってなかなか良い声だよ、と自慢して容易にその愚を認めなかった。今でもあの時のことを考えると、彼はカッフェライオンで飲んだウイスキーにたたられていたものとしか思われない。